それではなんだかんだと言いまして、15回目のお話になろうかと思います。渋谷先生のテキストで言いますと、平和主義のところに当たりますので、少し、アレンジをしまして、平和主義と自衛隊の海外派遣という、タイトルを打ってきました。で、最初のあたりは、室高台の講義で、平和主義のところはこんな始まり方をしますという、ところで、で、それから、少し、運動に関心がある方の方へと引き込んでいきたいと、持っていきたいというふうに、思ってます。で、高台生にしてもそうなんですけれども、平和主義の議論をすると、いろいろと難しい質問を受けます。難しいと言いますか、ちょっと困る質問を、受けることがしばしばあります。で、僕は憲法の教員ですから、憲法の話を、憲法の平和主義というのはこういう意義を持っているとかいう話をします。そうすると、間違いなくやってくるのは、攻められたらどうするのかとか、で北朝鮮との関係どうするのかとか、そういう質問が、時々、やってくるということです。で、僕は議論は分けなきゃいけないだろうなっていうふうに思ってます。北朝鮮とか中国とか、心配な人たちは、日本の安全保障論という形で果たして本当に攻められる可能性があるのかどうか、これはこれでしっかりと深めた議論をする必要はあると。で、憲法の平和主義というものが、どういう理念を掲げているのかどうか、これを確認するのは別途の作業として、当然必要だろうなと、歴史認識の、議論も必要だと思います。あるいは今、改憲派はなぜ憲法を変えようとしているのか、この議論も必要かと思います。で、それぞれを分けて、丁寧に議論をする必要があるところを、どうもそのごっちゃにしてしまって、声が大きくなるのが安全保障論になってしまい、そこで議論が制圧されてしまう、これは少し、良くない傾向ではないかなというふうな、印象を持っています。で、さて、今日お話しするのは、日本国憲法の平和主義についてということです。憲法全文の2段目、ここはやはり読まざるを得ません。ペーパーにも書いておきました。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の環境を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。いうことですから、もし日本国憲法の平和主義、これを3点ぐらいで特徴づけるとするならば、一つがここに出てくるように、侵害原則に、立脚しているんだということ、攻められたらどうするのという議論の前に、どうやって、攻められない国際関係を作るのか、そうすることによって、我々も信頼されるような振る舞いをし、他国からも信頼されるような振る舞いをすることによって、我らの生存と、安全と生存を保持しようとしたんだという、建前的な話ですけれども、こういう理想の話をします。で、我らは平和を維持し、先制と霊獣、圧迫と偏見を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。これは9条の意義と同等ないし、ひょっとするとそれ以上に、僕なんかからすると重要なこと書いてるなという気がします。平和を維持するというのは国家の、いわゆる安全保障政策の問題というふうに従来考えられてきた。ところがこの全文では平和のうちに生存する権利という形で平和を人権問題、権利の問題として把握している。権利の問題として把握する。いわゆる平和的生存権ということになろうかと思いますが、政策の問題ではないんだ。政策問題というのが多数決の決定に馴染むのに対し、権利の問題というのは多数決に対しむしろ少数の側の権利をしっかり保持しなければならないんだ。別の言い方をすれば、多数側に対抗できる、これが権利なんだと。平和の問題を権利問題として把握した。そして、じ じゃあ多数派に対抗するのにはどういう術を使うのかといえば、裁判所を通じて権利保障を図るわけですから、平和の問題についても裁判に訴えることができるんだということをここから読み取る。裁判規範性があるんだ。これがある。さらにもっと言うならば、その前に日本国民が平和のうちに生存する権利ではなくて、全世界の国民がということになっている。ここにもやはり重きがあるんではないか。単に日本国民だけが、戦争から免れて平和のうちに生きている、これを良しとするのではなくて、全世界の国民だということから、もし戦争で傷ついている人たちがいてたら、日本国民はそういう人たちに思いを馳す、権利、義務とともに権利があるし、ましてや日本の側が、戦争で苦しめるということに対し、我々は良心的にそれはおかしいんだ、できるべき、やるべきではないんだと、加害の側にもならないという、そこまでをここから導くことはできないだろうか。これはあの僕の説なんですけれども言われている方は他にもいられますが、全世界の国民、でさらには、単に戦争のない状態だけを平和と捉えたのではなくて、先生とか霊衆、圧迫とか偏境、恐怖、欠乏、そういったものを克服した状況を、平和というふうに捉えていると。ここにも、単に戦争がないだけ、それで良しとするのではなくて、ある種平和学が言うところの構造的な暴力、これをも克服するということを展望していると、こういう話を、最初に回します。で、その上でですけれども、繰り返しますか、くどいですけれども、憲法9条を確認しますと、次のような条文になっています。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。ここで、ちょっと細かい話に関わりますので、アクセントを打っておくならば、国際紛争を解決する手段としてはというふうに条件めいた言葉があるということです。少し取り扱い注意になる。それから2項ですけれども、2項の冒頭、全項の目的を達するためという、何か指示語のような部分がある。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、こういう規定になっています。括弧1番目に入りますけれども、さて、9条を読めば、分かる話ですけれども、戦力をも放棄する、持たない、戦力不保持と、この部分は相当踏み込んだ、相当思い切った平和主義、いわゆる絶対平和主義というふうに解される。絶対平和主義というふうに理解することが可能な、そんな9条2項に、なっています。で、なぜここまで平和主義について徹底させたのかということについては、当然一つにはアジア太平洋戦争、これの、とりわけアジア諸国民に対する犠牲、それから日本国内においても国民の犠牲、これらに対しての、痛切な反省、これに基づいているということ、これが一つ。このアジア太平洋戦争に対する反省というのは、ある種日本独特の、特殊日本的な事情というふうに言えるかもしれません。ところが同時に、何も平和主義という、あるいは戦争を放棄したいんだと、戦争というものをできるだけ避けるべきだという、このような理解というのは、いきなり日本国憲法が持ってきたというものではなくて、1791年のフランス憲法以来、一貫して世界は、当然逆行、逆流もありますけれども、大きな流れとしては、戦争を止める方向にという動きをたどってきたと。憲法に関わる事象だけ紹介するならば、1791年のフランス憲法が、征服目的の戦争を放棄するということになっている。戦争の放棄ということを、ヨーロッパの憲法で初めて明記したのが、91年フランス憲法だと こういうふうに言われますが、その前には条件があって、征服目的にまあ限定されていたと。その後、第一次世界大戦が終わり、1928年、それから29年にかけて、パリ不戦条約、これが、まあ、あの条約として明らかにされると。で、この、パリ不戦条約の中には、国際紛争解決のため、戦争に訴えることを非とするという内容になっている。国際紛争解決のためというのが戦争の前についているわけです。当時、この条約を結ぶにあたっての外交官であるとか、国際法の研究者たちは、これをどういうふうに理解したかといえば、国際紛争解決のための戦争、その戦争は侵略戦争のことなんだという理解にさせていたと。当然のことながら、侵略戦争というふうに限定するということは、裏を返せば侵略戦争とは異なる自衛戦争というものもあるんだと。そしてこの不戦条約でペケをつけたのは侵略戦争をペケつけただけであって、自衛戦争についてはこれは暗黙のうちに裏返せばこれは可能なんだという想定があろうと思われます。で、ところが第二次世界大戦が終わり、1945年、国連憲章、これが作られる。そしてこの国連憲章の51条の中で、やはり自衛権ということを、自衛権を持つことを認めるんだけれども、それには今まで以上に限定が付されるようになると。どういう自衛権か。加盟国の自衛権行使としての武力行使はできるという前提になりますが、条件がつく。現実の武力攻撃が発生した場合でということですから、実際に攻撃を受けた。法律用語を使うならば、旧博不正の侵害を受けた。この場合にのみ自衛権行使として武力を使うことができる。しかもさらに安全保障理事会が必要な措置を取るまでの間の暫定的なものとして自衛権行使として武力を使うことができる。このように自衛権と、自衛権行使として武力を使うことを認めつつも相当、枠をはめたと。いう理解が正当かと思われます。ただしここでやはり自衛権というものを自衛権としての武力行使を認めている。そしてこの自衛権は、もう当たり前の話ですけれども A 国が B 国から武力攻撃を受けた、旧博不正の侵害、武力攻撃を受けた、この武力攻撃を防ぐという、防ぐ手段、他にあればその手段を探るべきだというふうに言われてますが、この侵害を、旧博不正の侵害を排除するということに限って反撃を行う。これがいわゆる個別的自衛権と呼ばれるものですよね。個別的自衛権と呼ばれるものになる。で、他方武力攻撃を受けるのは A 国なんだけれども、A 国は C 国と密接な関係にあって軍事同盟を結んでたと。その場合、B 国から A 国に対して旧博不正の武力攻撃を受けた。その際、A 国は反撃するのには不十分だという場合、密接な関係にある同盟を結んでいる C 国も、C 国は武力攻撃を受けてない。受けてないけれども、一緒になって、B 国に対して反撃することができる。この権利を集団的自衛権、集団的自衛権ということになる。そしてこの集団的自衛権を持つということは、自衛のためとは言えない戦争、海外に出ていく戦争、これを必然的に行うことになる。日本政府の見解ではどうなっているか。個別的自衛権は持っている。集団的自衛権も、まあ、持つんで、国際法上は持てるんだけれども、憲法9条との関係で使うことはできません。集団的自衛権も行使できないというのが、日本の政府も含めての見解で、憲法を変えることによって、集団的自衛権を行使したい。具体的に言えば、
アメリカとの同盟関係があるので、そのアメリカが海外で、戦争をやってると。で、戦争をやってるそのアメリカに対して攻撃が出てきたと。その攻撃に対し日本も一緒になって海外で武力行使をするようにする、できるようにすると。憲法を改正して、集団的自衛権を行使できるようにする、あるいは海外での武力行使、これが行えるようにするということが、今の憲法、改正、改憲論の一つの狙いだろうというふうに思われます。いずれにしても国連憲章は極めて限定的でありながらも自衛権というものを認めている。その意味では日本国憲法ほど、軍事の問題について、徹底しているとは、まあ、言えないだろうと。しかしこのような歴史的歩みの延長線上に日本国憲法を、位置づけることができるのではないか。そして、少し遅れて作られた、コスタリカ、この国も警察力以上の、軍事力というものは持っていません。憲法上持たないことを決め、そしてまた、実際に、持たない活動をしていると。で、その結果、まあ、福祉にお金をかけることが、できだして、中米においてはそれなりの豊かな、社会を作るのに成功しつつあると、まあ、こういうふうに言われている。全然問題がないわけではないようですけれども、ということです。さて、ちょっと米印に民主党の憲法提言というのを書いておきました。で、僕は何らかの形で改憲の問題について話をさせてもらうとき、民主党の憲法提言というのは少し手強いですという話をします。で、なぜ手強いのかといえば、国民が騙されやすいという点が手強い。で、どういうふうに言って騙されやすいのかといえば、安全保障に関わるところで国連憲章上の制約された自衛権といって、ものすごく歯止めのかけられた、自衛権なんだと。だから、自民党のように露骨に海外に出ていくような自衛軍ではないと。制約された自衛権という形で、正当化を図ろうとしていると。そうなると自衛軍を持って海外に出ていくようにする、これはちょっとどぎついけれども、国連憲章で認められている程度で、しかも制約されてんだったら大丈夫だろうと、こういうふうに思われがちですが、先ほども確認しましたように国連憲章は個別的自衛権も集団的自衛権もどちらとも認めています。ということは民主党の、憲法提言に従ったとしても集団的自衛権もそれが認められることになるので、結論から言うと海外に出て、武力行使が可能になるだろうし、アメリカと一緒になっての集団的自衛権の行使、これも可能になりますので、結論から言うとあまり自民党案と変わらないものになってしまうと、救助のレベルについてはということで、しかし、使われ言葉の使われ方が、少し控えめなので手強いというふうに、言わせていただいています。で、次ですが、前に座っている小野寺君に、この話を去年やったらですね、憲法の研究者で結構くだらないことやってるんですねというふうに、そういうコメントをもらって、まあしょうがないから、やらなきゃしょうがないからやるんだとかいう話をして、なんか押し切った、記憶がありますけれども、従来、憲法の9条の解釈をめぐっては、大体3節に分かれていました。で、もうこれご存知の方にとっては、あの話かなということになろうかと思いますが、まず9条の1項をめぐって、学説が分かれています。で、なんで分かれるのかといえば、9条1項アクセントつけました。国際紛争を解決する手段としてはというところ、ここに着目するならばよく似た言葉がかつてあった。何かといえば、不戦条約ですよね。不戦条約が国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とすると否とするという部分があった。そしてこの1929年、8年、9年の段階で国際紛争を解決するための戦争というのは、これは侵略戦争を指すのだという理解だった。したがって憲法9条1項を国際紛争解決のための戦争ダメだと言ってるんだから、これはやはり9条1項が言ってることは何かといえば、それは侵略戦争をダメだと言っているんだろうと。侵略戦争をダメだと言ってるんだろう。これを、分かりやすく A 説というふうにするならば、それに対し B 説、B 説、まあ、樋口洋一先生であるとか、B 説、田畑忍先生とかが、古くから B 説に立つんですけれども、そもそも戦争というのを侵略と自衛とに分けること自体、これは不可能だろうという観点からすれば、別に不戦条約の文言というものをそれほど意識することなく、自衛も含め一切の戦争ダメなんだ 自衛も含め全ての戦争をこれをダメなんだ、これが憲法9条1項だという、こういう理解、それに分かれます。なんと不思議な話なんですけれども、この D 説を最も根拠づけている、政治家の見解が吉田茂です。吉田茂氏はですね、共産党の野坂という人の質問に答えて、あなたは正当防衛のための戦争はできると、かというふうに解されているようですが、私はそう解しません。最近の戦争、最近というのは1940年代ですけれども、は自衛の名のもとで、全ての戦争が行われている。したがって自衛も含めありとあらゆる戦争をしないということ、これを決めたのが日本国憲法9条なんですよ、ということを、吉田茂さんが言われていると。これなんぞ、この国会答弁なんぞも、一つ の根拠にしながら B 説という立場がある。でところが、多数説は一応 A 説に立っています。 A 説に立った上で今度9条2項をめぐって脱説が分かれる。 A 説が、二分するわけです。じゃあ前項の目的っていうのが、9条の2項にあります。前項の目的を達するための前項の目的、これ何を達すのかという点にをめぐって、 A 説の中でも多数の立場は、いやそれは9条1項の精神だ、あるいは、正義と秩序を基礎とする国際平和を誠実に希求することなんだ、これらを、前項の目的だと、こういうふうに考える。そうすれば何らその技巧的な読み方をすることなく素直に9条2項を読みます。そうすると陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないとなれば、これはもうありとあらゆる戦力、A1 説はあらゆる戦力をこれを持たないというふうに決めたんだ、こういうことになる。ところが屈折した読み方をすると、前項の目的というのは侵略戦争はダメという目的、侵略戦争をしない目的で陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと、こういうふうに読むならば、これは侵略目的のための戦力はダメだけれども、裏を返せば自衛目的のための戦力というものには可能だという議論につながりやすい、つながっている。侵略用、なんかいい言葉じゃないですけれども、侵略用の戦力はダメだ。B 説はもう言うまでもありません。あらゆる戦力ダメだということになりますから、全ての戦力、全戦力 B 説はダメだということになる。そうすると1980年代まで憲法学の研究者の多数説を占めてたのが、一番多かったのが A1 説でした。A1 説、これが多数を占めてた。で、その次が B 説で、A2 説が若干あったというケースです。そうすると1980年代までの最大の争点は、そもそも自衛隊の存在自体を憲法上どう見るのか、社民党が、大会でもって、相当立場をですね、厳格な立場へと、移行しつつあり、移行してきましたけれども、そうすると A1 説からするとあらゆる戦力ダメなんだから、当然のことながら自衛隊の存在、これが違憲ということになる。そして A2 説であれば、侵略の戦力はダメだと、しかし、自衛のための戦力、これはいいということですから、合憲ということになる。B 説に立てば言うまでもありません。当然のことながら違憲ということになる。そして90年代以降最大の論点になってくる、この自衛隊の海外に出すことについては、全ての説が違憲ということになる。そうですね、したがって自衛隊の海外派遣というのは今の憲法学説でこれを言ってる人は、おそらくいないはずだと、思われます。で、ちなみに言っときますと、政府はどういう立場を取ってたのかといえば、政府の議論は、こんな議論をしていました。 2000年代になるまで政府の議論もずっと一貫性を持ってました。おかしいんですけども一貫性をそれなりに持ってたんです。こういう議論の立て方をしている。憲法9条によって侵略のためなんてもちろんのこと、自衛のため、ごめんなさい、ありとあらゆる権力を持つことは憲法上禁じられているというふうに政府も言ってます。ところが日本も独立国家なんだから自衛権というものはこれはやはりあるでしょう。そしてこの自衛権から導かれる戦力とは異なる概念の自衛力というのはこれは丸なんだ。自衛力は丸、戦力はダメだけれども自衛力は丸。そしてこの自衛力を満たすための必要最小限度の実力である自衛隊、これは憲法上認められると、こういう議論もしてます。戦力はダメだけれども、これ僕は大学2年生の時に習ってですね、ちょっと待てよ、戦力と自衛力、これを区分するリトマス試験紙といいますか、ここからが戦力でここまでが自衛力だ、ここについて政府側が明確な指針を出したのであれば、この理屈好きか嫌いかは別としてもそれなりになんか、一貫性があるような気がする、それなりになんか通じるような気がする、しかし政府の側は戦力と自衛力の違いは、当時の社会党からの激しい追及の中でどういうふうに言ってたかといえば、時によって変わるって言ってるわけですよ。そういうことだから、ここの区分はできないことを政府の側が認めてきてた。となればこの論理というのは少し説得力を持たない、論理だろうなというふうに思われるんですが、ただ一つ言い続けてきたことは、あくまでも自衛権を満たす範囲なんだから、専守防衛ですよということを言って、専守防衛、専守防衛、自衛力、自衛隊、こういう議論だったんですね。ずっと2000年までこれずっと来てたわけです。恐ろしい人が出てきたのが小泉さんです。誰が見てても戦力でしょうと、自衛隊誰が見たって戦力じゃないですか、こういうことをまあ言われる。いや、これはおそらく官僚の人たちも法制局なんかも驚いたと思いますけれども、今までそら官僚の人たちも信じてはいないけれども、それでもなんか論理の一貫性を保たなきゃいけないから、こうやってなんとかかんとか言ってきてた。それをもう全部売っちゃって、今までの総理大臣はこんな答弁をしなかった、だから国会で、議論が煮詰まらないんだ、これからは本音で話をしようなんとか言ってですね、戦力だというふうに言ってしまうわけですから、もう憲法違反というものを自分から明らかにする。しかし明らかにした人たちを国民の方はかっこいいというかですね、分かりやすいとかなんとか言ってですね、指示をしてしまったという、こんなことがまああったという話です。話がちょっとここまでやるつもりなかったんですけれども、飛んじゃいましたが、ちなみにもう一つだけ、言っておきますと、自衛権じゃないのかっていう議論があります。日本には自衛権があるのかないのかっていう問題があって、そもそも自衛権をどう定義するのかっていうところにも議論がいってます。ただ従来言われてた自衛権は、自衛権あるという立場です。ただしあるんだけれども武力によらない自衛権論と呼ばれています。武力によらない自衛権、それから、もし強引に学説を分けるならば、自衛権というものは認めるべきだ、日本国憲法上も認められるという A と認められないという B、 A がさらに2つに分けられて、武力によら、よる自衛権、よる自衛権になるとこれは、自衛のための戦力を容認する立場になる。で、武力によらない自衛権というのは、日本も自衛権を持つんだけれども、それは、平和外交であるとか、あるいは警察力であるとか、軍民放棄であるとか、国連への依存であるとか、そういった形で武力を使わない形で、自衛権というものを日本は持つんだ、こういう議論を、ずっとやってきてました。それに対して最近では、そもそも自衛権というのは今日の国際法上 もう、武力、戦力と、一体化されたと理解されているので、それは日本は持てないということで、自衛権自体を持てないというふうに解釈すべきだという、議論が、それなりに有力に主張されているということです。さて今お話ししたのが大体1ページの、全てです。ところがガラッと情勢は変わって裏側を見てください。憲法学説の中にも次のような見解が出てきています。高橋和之というのは東京大学の今のもう60を超えられているか超えられるか超えられないかぐらいの東京大学の教授です。彼は次のように言っています。学説はある程度譲歩して自衛隊を合憲化する憲法改正を主張するなり政府の解釈を認めてその上で自衛隊のコントロールをどうするかということに議論の中心を移した方が日本の立憲主義の定着化を進めていくためにはより良いという意見がある、意見があるという方ですけれどもご本人がそう思われているんだと思います。で、簡単に言ってしまえば現実と憲法、これがあまりにも開いてきていると、だから憲法の側も一定程度近づけるような改憲をするか近づけるような憲法解釈をするか、そうしないとこれ以上離れてしまうと、今も大概離れているので、国民が憲法に対してシニカル、あまり憲法というものを重視する、そういう視点で見ないようになってしまう。そうすると国民は憲法を支えなくなってしまう。憲法を国民が支えなければ、それは立憲主義が機能しなくなってしまう。という議論で、極めて民主党の議論に近づいていっているということです。それからもう一人が長谷部康夫です。この研究、この学ぶ会でも何度か紹介させてもらいました。今、東大の先生で、売れっ子ですよね。彼はどんな議論をするか。彼にとって最も大事なのは、一人一人の個人の権利です。個人の自由です。これこそが、長谷部氏は何よりも大事にします。したがって、国家というものは、あくまでも一人一人の国民を安全にする、国民を大切にする、国民の幸せにする、そのために存在するものであって、国家というものは生きてはいない。当然の話です。生きているのは一人一人の国民個人であって、それを守るための制度といいますか、仮想のものであると。フィクションであると。それが国家なんだと。こういう理解をスタートにする。で、このような理解に立てば、国家の自衛権なんていう議論は生まれっこないと。正当防衛権というのは一人一人の国民にはある。なぜならば、一人一人の国民が血が通って生きてるから。しかし国家というものは血が通ってないし生きていない。だから正当防衛権なんていうものはないんだと。この建前にまず立ちます。で、その上で、少しテクニカルな議論をするんですけれども、それは置いた上で、一人一人の国民を幸せにするためには、警察力であるとか、警察サービスであるとか、消防サービスであるとか、そんなサービスと同じように、防衛サービスというものもやはり必要だろうと。その防衛サービスを担うのは、やはり国家の仕事だろう。ということで、自衛隊を合憲に導きます。国家の自衛権から導くのではなくて、国民の生活を守るための防衛サービスという論理で、長谷部氏は、防衛サービスとしての自衛隊、自衛権を認めます。ただしです。しかし、どれくらいのサービスを自衛隊に求めるのか、これは結局のところ、国民あるいは、国民が選んだ国会によって決めてもらわなければならない。すなわち、民主主義で、決めなければならないことになると。ここまでよくわかるんです。で、民主主義というのは本来、十分な情報が国民に行き渡り、そして国民の間で活発な議論がなされて、その上で決定がなされる。これが民主主義だと。ところが、こと、防衛問題については、民主主義が極めて成り立ちにくい。民主主義が馴染まない。なぜならば、戦前の歴史、戦前から戦中にかけての歴史をたどれば明らかなように、防衛問題というのは、一部のプロフェッショナルといいますか、とりわけ軍部がもうほとんど、情報を牛耳って物事を決めてしまう。しかもセンセーショナルな、状況が、しばしば置かれると、国民はもう思考停止を起こしてしまい、それについていってしまうしか、なくなったと。こういう事実を顧みれば、情報というのが国民に十分に行き渡るとは考えられない。しかも、戦前陸軍と海軍がお互いの、利己利潤というものを追求したように、利己利潤最大化の要求というのが軍部においては極めてよく出る。さらに民族感情とか幻想に基づいた決定なんかをやると、とんでもないところに行ってしまう。 しかも、一旦決定がなされて誤ったならば、その場合の取り返しというのは他の問題とは比べ物にならないぐらい大きな、取り返しのつかない状況に、陥ってしまうと。したがってこの民主主義の問題ではなかなか、民主主義的に解決させなきゃいけないんだけれども、解決させることが難しい。だから憲法でもって民主主義をも縛るんですよ。合理的自己拘束としての憲法9条と彼は言います。これはどういうことなのか。彼の比喩では目覚まし時計のようなものなんですよ。こういうふうに言います。朝、寒いし眠い。したがって本当は6時半なんかに起きたくないと。しかし6時半に起きないと、授業の準備ができないと。そうすると理性のある時に寝る前など、理性的な時に6時半に目覚ましをセットすると。で、起きた時っていうのはもっと寝てたいっていうのが本音だ。しかしその本音を目覚まし時計によって止めることができる。目覚まし時計で止めることができたからこそ抗議をすることができて、本来の自分というものが守れると。憲法というものもそういうものであって、時々の民族感情であるとか、何かわからない情報でガーッと動いてしまう。これを目覚まし時計のようにチェックする。歯止めをかける。そういう意味で憲法9条というのは必要ですよと。憲法9条を変えるということは不要であるし、むしろ害悪であると。したがって長谷部さんは護憲派です。護憲派だけれども自衛隊は防衛サービスとして認めると。こういう複雑と言いますか、なんか面白くも何ともないような気持ちしますけれども、どうも東大の学生さんたちにはこの議論が受けていると。したがって東大の学生さんの中には、まあ、護憲という立場の人が多いんでしょうけれども、歴史の近い憲法9条ではないんです。歴史の誓いだとか、これからの世界の展望だとか、そういう理解ではなくて、しばしば民主主義が誤る、その民主主義への歯止め、目覚まし時計としての憲法9条と。なんか違和感を、なんか、みゆきさんからは、なんか、何言ってんのという固有名で、睨まれてしまいましたけれども、僕が言ってるんじゃないですよ。長谷部先生はこういうふうに言われているということです。さて、これでなんとなく、状況はつかめたと思いますが、80年代までは圧倒的に学説は自衛隊の存在そのものが憲法違反だという立場に立ってました。で、90年代以降にこのような立場が徐々に、まあ、出てきたというこれは事実ですので、報告をしておきます。じゃあ、学説はそれなりに自衛隊の存在をそれも認めて、それも違憲だという見解がそれなりに多いと。政府は当然のことながら合憲だということで拡張路線に走っていると。じゃあ裁判はどうなのかということですが、結論を先取りすれば、真正面から自衛隊問題、これを扱った判断というものは最高裁出ていません。出ていなくって、したがって学生に言うときはクエスチョンマークです。判決はクエスチョンです。一貫してクエスチョンだということです。まず言うまでもありませんが、1950年に警察予備隊というのが設置されます。で、警察予備隊というのが警察力を補うものというふうに政府は言うんですけれども、果たしてどうなのかということで、鈴木茂三郎さんを中心として、社会党がですね、憲法違反ではないかと、憲法9条に反するのではないかという訴訟を提起しています。いわゆる警察予備隊違憲訴訟です。この訴訟のポイントはいきなり最高裁に訴えたということです。地方裁判所に訴えたのではなく最高裁にいきなり訴えたと。で、この時の判決は別のところで重要になってくるんですが、日本の裁判というものは権利が侵害されたとかそういう具体的な事件、具体的な事件が起きて初めて裁判というものは行われるんですよ。警察予備隊が違憲ではないですかという、そういうふうに最高裁に持ってこられても、なんだまだ事件が起こってないじゃないですか。裁判所の役割、司法府の役割というのは具体的事件を法を用いることで、法律の解釈適用によって、法律の解釈適用で解釈適用を通じてこの事件を解決する作用、これが 司法府裁判所の役割なんですよ。したがって裁判に訴えられるのであれば、刑事事件であってもいい、誰かが犯罪を起こした事件、あるいは、誰かの権利が侵害されて損害賠償を請求する、このような権利侵害に伴う事件、事件が起きて初めて裁判所というのは登場するんですよ。このように、まだ事件も起きていないのに、訴えられたって判断できませんというのが警察予備隊違憲訴訟です。でその後2番目、有名な事件ですよね、砂川事件です。この事件は刑事事件で、スタートします。アメリカ軍が使用している立川飛行場に、飛行場拡張反対のデモ隊、これが数名、入り込んだと。で立ち入り禁止区域の中にも、相当数が入り込んだと。砂川の人々というビデオを、見たことがありますけれども、すざまじい、なんていうか、経験された方々がいられるかもしれませんので、あれですが、スクラムを組んでですね、相当強い抵抗を、されているビデオを見たことがあります。今の学生たちとか見たら驚くと思うんですけれども、僕自身相当驚きましたので。で、少なくとも立ち入り禁止区域に入ったと。で、入ったので、その入った2人、数名がですね、入った数名が、安保条約に基づく、行政協定に基づく刑事特別法、刑事特別法違反で、逮捕されるというわけです。刑事特別法違反で逮捕される。この刑事特別法を正当化しているのは安保条約。安保条約に基づく刑事特別法違反で、逮捕されたわけです。で、この時の一審、東京地裁、伊達判決ですけれども、伊達清夫という裁判官は、どういう議論をしたかといえば、まず刑事特別法で、逮捕されたわけだから事件が発生した。事件が発生したんだから裁判所は登場しなければいけない。で、で逮捕されたのに罪をどういう罪を犯すかどうかというのはこの刑事特別法に基づいて、判断されることになる。じゃあこの刑事特別法というのが憲法上合憲でなくっちゃいけない。違憲の法律を使うことなんかできませんから。したがってこの刑事特別法が合憲か違憲かを判断することにする。でこの刑事特別法は日米安保条約に基づいて作られている。ならば安保条約についても考えなければいけない。で安保条約で定めているのは米軍というものが、日本の防衛のためとはいえども、米軍という軍隊が日本国内に駐留することを認めているのが安保条約であると。したがって憲法9条というのは軍というものの戦力というものの存在をなくすべきだと。戦力を持たないということを誓っているにも書いているにもかかわらず米軍という軍隊が存在するということはこれは憲法9条に違反する条約、その条約に基づく法律、その法律は当然無効であるし、その無効の法律によって、罪を犯すなんてことはできない、したがって違憲であるという極めて明確な判決を、伊達明夫が、やりました。驚いたのが国側であって飛躍上告という形で高裁をすっ飛ばかして、最高裁に持っていく。じゃあ最高裁判所は、結論から言うならば、高度の政治性を有する問題、非常に難しい問題、こういう難しい問題については、これは本来内閣であるとか国民の代表である国会で決めてもらうべきであって、裁判所が判断をすることには馴染みません、したがって答えは出せません、出せないということは今ある形、現状維持ということになる。いわゆる統治行為論という議論を使って、合憲と言いますか、判断しないということをやってのけたと。それから丸3番目、これも以前にも紹介を少しさせてもらったと思いますが、有名な北海道のエニワ事件です。野崎兄弟という酪農を営んでいる兄弟、そして一人の妹さん、計3人です。3人がですね、頻繁に演習をされるもんだから、とうとう、なんか、父の出が悪くなったりで、牛が流産するとかいうことが相次いだもんだから、散々、やめてくれと、こういう申し入れをすると。にもかかわらず、分かった分かった、もうやめるようにするとか、そういうことはあったようですけれども、詳しい方いられると思いますので、ぜひその方から聞きたいんですけれども、で結局のところ、全然真摯には対応してくれなかったと。でそこで弟の方が、もういい加減にしてくれと、もう実力を使ってでもやめさせる、こういうことを言うと。で自衛隊の一部の人たちがですね、やれるもんだったらやってみろと、こういうふうにからかうようなことをやると。でそれに対し、弟の方が電話線をちょん切ると。
いうことだったと思います。あの僕があの判あの裁判 の、 あの記録を読む、記録といいますか、事案を読む限り。で、そこで、何ですか、自衛隊法121条が、防衛用の器物損壊罪というものを定めていますから、電信線を、電話線を切るということは、この121条違反ということで逮捕されたわけです。逮捕されるということですから、刑事事件発生。従って裁判所が動き出します。で、動き出した時の、あの、札幌を中心とする、これは深瀬先生なんかも、相当頑張られたようですけれども、あの、大弁護団が、組織されて、単に自衛隊法121条違反という、違反かどうかという点で、野崎兄弟を無罪にするというのではなくって、自衛隊の存在そのものを問う、そのような訴訟にすべきであるということで、組織された。ところが、恵庭事件の札幌地方裁判所の判決は、自衛隊121条というのは次のような規定であると。自衛隊の持つ武器弾薬航空機など防衛用器物を損壊すると5年以下の懲役か5万円以下の罰金、こういう規定になっているけれども、電信線、電話線というのは武器弾薬航空機などの防衛用器物には当たらない。当たらないので、電話線を切ったからといって、121条違反にはなりません。ならないから無罪です。無罪だから、自衛隊法121条が憲法違反かどうか、吟味する必要はありません。という形で、ここでもまた、自衛隊の問題について、裁判所は、肩透かしをしたというふうに評価されている。これが恵庭事件です。長沼事件について、これも散々話しましたし、時間もあれですので、平和的生存権、これに、侵害されたという形で、訴訟を提起し、一審の福島判決で自衛隊が違憲。しかし、二審では、高等裁判所では、統治行為論、これを用いて、結局のところ、これもまた判断せず、最高裁も訴えの利益がないという形で、上告を棄却してますから、結局、内容には立ち入らなかったと。いうのが、長沼の高等裁判所最高裁ということになろうかと思います。で、4番目ですけれども、今のように見てくると、学説は自衛隊の存在そのものが憲法違反ではないかと考える。裁判所はこれらについて判断をしない。明確には判断を、ずっとしてこなかった。クエスチョンマークです。で、他方で、国の側、政府の側は、どんどん自衛隊の拡張策、これを行ってきている。そしてとうとう1989年の冷戦が終結して以降は、徐々に今度は自衛隊の存在を認めさせるというのを超えて、自衛隊を海外に出させようという動き、これへと歩みを進めているということです。91年、湾岸戦争が勃発した時に、一国平和主義ではダメだとか、国際貢献をするべきであるとか、日本も金だけではなく血とか汗を流せ、こういう議論、アメリカも言ったんですけれども、それ以上に煽ったのは日本の財界。この頃から、海外に、利権を、日本の、財界が利権を持つようになり、その利権を守るという思惑からも、自衛隊を海外に出す体制、これを整えたいという思いが、出てきてました。で、92年、ピースキーピングオペレーション、国連平和維持協力、活動協力法が制定されて、カンボジアに、自衛隊、以後、モザンビークであるとか、数カ所自衛隊が派遣されています。ただし、この時は PKO 5原則という形で、紛争当事者からの停戦合意があるということ、それから紛争当事者が受け入れに同意していること、活動が中立であること、そしてこのような条件が崩れた場合は撤収するということ、で、要員の、行く人、自衛隊員の生命とか、身体のこの防衛に限定して武器というのが使えるんだと。したがってあくまでも正当防衛的な武器の使用、日本の警察官にも認められているような武器の使用、このような形で PKO は通したと。ところが98年には上官の命令ということですから、組織的に武器を使用するということが認められるようになり、さらには平和維持活動への、維持軍への参加、これも可能になっていくという形で、なし崩し的にという言葉、これは渡井さんは良くないと言われてましたけれども、ここでは、なし崩し的に、やはり、派遣体制が作られていったと。で、その後ガイドラインが97年橋本クリントン会談で、ガイドラインが策定されて、そして99年に、周辺事態法というのが、成立します。しかしこの周辺事態法、部分的には不十分なところがあったと。一つは日本の周辺地域に限定している。当時小渕総理だったと思いますけれども、彼は少なくともインド洋に行くなんてことはありえないと言ってました。 周辺というのはこれは地理的な概念ではないんだとか言ってましたけれども、少なくともインド洋まで行くなんてことはありえないと、こういうふうにまあ言っていました。それから、やることといえば、日本が自らドンパチを直接するということはさすがに言えない。そこで米軍のための物資の補給輸送、兵員の輸送、傷病者の治療、通信空港港湾の提供整備、こういった、サポート、後方支援を日本が行うんだと、こういう内容だったかと思います。ただし、この後方支援を本格的にやろうと思えば、民間であるとか地方自治体、国がやるのはまあこれは国結んだわけですから、まあ、やるんでしょうけれども、地方自治体であるとか民間にも、例えば、室蘭港、これを使わせということになれば、室蘭港に対して圧力をかけなければならないと。しかし、さすがにですね、圧力をかけるなんてことは言えない。強制なんてことは言えないと。そこで、協力を求めることができるという書き方に、周辺事態法9条はなってたと、いうことですよね。ところが2001年にアメリカで同時多発テロが 9.11 起きる。で、テロ対策特別措置法が成立し、周辺地域ではないインド洋へ自衛隊が派遣されるようになる。周辺概念がこの段階で突破されたと。これが一つ目の突破。で、もう一つの突破が何かといえば、いわゆる、有事法制です。で、ここでもお分かりのように、それまでは協力を求めることができるといった程度で、協力を拒否することができたんだけれども、自治体に対しては、協力した場合、もししなければ国が代わりに自治体をすっ飛ばして代わりに執行するとか、で、民間に対しては、やらなければ罰則を科すとか、このようなものまで、揃えてですね、有事法制、これが、2003年に成立をし、2003年には、米軍がイラクに攻撃をすると、イラク復興支援特別措置法が成立し、イラクへの自衛隊派遣、これが今日までなされていると、こういう状況かと思います。ならば、憲法学説、あるいは判例のクエスチョンマークの判例と、現状というのが相当程度開きがあるということ、これはもうどうしようもなく、現実として、見ざるを得ないということです。さて、括弧5番目、これを最後にしたいと思うんですけれども、さて、憲法と現実との乖離というふうにクエスチョンマークをつけておきました。憲法と現実とが開いている、ギャップが起きているということですが、民主党の改憲提言に見られるのは、この、乖離、開きがあるということ、これが憲法改正をするための最大の動機というふうに民主党は位置づけているようです。改憲提言の、憲法提言ですけれども、これの、前半の方で言ってます。私たちは曖昧さのつきまとう憲法解釈が、国際社会の要請や時代の変化に鋭く反応する気概を、この国の人々から喪失させているのではないかという懸念を抱いている。その上、日本では今、既成事実をさらに積み重ねて、憲法の形骸化を目論む動きがある。今や憲法の空洞化が叫ばれるほどになっている。今必要なことは、この傾向に歯止めをかけて、憲法を鍛え直し、法の支配を取り戻すことである。そのための憲法改正であると、こういう言い方をしています。先ほど紹介しました高橋和之教授の議論と通底するところ、よく似ているところがあるように思われます。さて、この議論にどういうふうに向き合ったらいいのかということですが、1970年代までの憲法学説は、例えば橋本公信という中央大学の教授は、憲法変遷論という議論で応じていました。どういうことかといえば、憲法の規定の文言には何ら改定を加えない、すなわち憲法は改正しない、改正しないんだけれども、政府、国会、そういった国家機関の解釈、有権解釈であるとか、慣行などが続いたならば、それでもって憲法の意味も変わったというふうに理解すべきだろうと、こういう議論です。したがって、憲法9条は全然変わってないんだけれども、改正されないんだけれども、政府の見解、9条についての見解というものが、9条の意味、本来の意味とは違う形ででも定着したならば、この定着したものを9条の意味と見て良いのではないかというのが、憲法変遷論と呼ばれるものです。従来の憲法学者の通説は憲法制定当時における9条の規範的意味を正しく捉えていたが、その後の国際情勢及び日本の国際的地位の変化は、今日日本が全く防衛の努力をしないことを許さず、また非武装が現実に可能な政策であるかどうか疑問な状況をもたらしている。こういうことを考え、さらに防衛問題に関する国民の規範意識、 これも変化してきていると。現在では自衛のための戦力の保持を認めているように思われる。これらから9条の意味の変遷を認めざるを得ないと、こう言って、当初は、憲法9条から自衛隊違憲論だった橋本君、信教授がですね、自衛隊合憲論というか、変遷があったんだからということで認める見解へと、変わっていったという議論があります。あと有名なのは小林直樹教授がですね、違憲合法論、自衛隊は憲法上違憲なんだけれども自衛隊法があるから合憲だと。ただし、小林直樹先生はおそらく違憲と合憲という、ごめんなさい、違憲と合法という本来矛盾しているこの矛盾していることをクローズアップすることによって、合法とされるこの自衛隊というものの違憲性を常に確認しながらという運動論につなげたかったんだと思いますけれども、違憲合法論という議論も当時あったと思われます。さて、もっと原則的な話をしますと、末川博先生が法学入門の最初の第1項に次のようなことを書いています。タイトルとしてはこれは僕がつけたタイトルですけれども、そもそも乖離している現実と憲法が開いているということは悪いことなのかというクエスチョンマークです。これへの応答になろうかと思います。何時の隣人を愛せよ、人のものを盗んではならないというのは、世の中には隣人を愛さないものがあり人のものを盗むものがいるが、しかしこのようなことは平和な社会生活を営むという目的のためには有害であるからこれを規制するのである。だからある意味で法を含む規範、これはもともと破られることを前提としているものとも言えると、こういうふうに言っていると。同じような脈絡で、樋口洋一先生に対し、革新香港のパンフに出てたんで、読み上げますが、現実への救助の規範力は失われているのではというインタビューに対し、樋口先生は次のように言っています。法律家から言えば全く理屈に合わない議論ですと。自衛隊が存在しているように現実への救助の規範力は失われているという議論がありますが、というこの議論に対して、全く法律家から言えば理屈に合わない議論だと、こういうふうに樋口先生言ってます。現実に腐敗汚職があるじゃないか、だからその罰を、その罪を刑法から削ろうとか、現実に殺人があるじゃないか、だから殺人の罪を削ろうという議論と同じだからです。禁止規定に反することが横行しているから禁止規定をやめるという議論は普通やれません。刑法でも民法でもあるはずがないと。なぜ憲法にだけそういう議論があるのか。政治的な意味があるからですと。このように明確に言った上で、今イラクで陸上自衛隊は宿営地に引きこもって浄水活動などをやっている。こういうシンボリックな形を小泉首相が世論に示さざるを得ないのは、やはり9条があるからですと。規範力を依然持っているから自衛隊を送っても戦争をしに行くんじゃないと、妙な理屈を示さざるを得ないんですと、こういう説明の仕方をされています。単純な議論においては使えるかなというふうな、印象を持っています。あと、しかしだからといって逃げているといいますか、こういう議論をしているだけではダメで、憲法9条に現実を合わせるという具体的な構想が、いくつか出されています。去年出されたものでは、古関章一、山口二郎らによる平和基本法構想、平和基本法構想ですけれども、これも10年ぐらい前にも一旦出されて、その後あまり議論活性化、一時はしたんですけれども止まってたんですけれども、2005年の段階で、再び出てきました。ポイントだけ言いますと、彼らの認識は世界は大きく、大きな意味で世界は民主化潮流へと向かっているんだと。で、彼らは次の認識が少し異論があるんですが、現在に至っても自衛隊は正規の軍隊ではないだろうという認識を示します。その上で、早番自衛隊というものを分割する必要があると。国土警備隊、それから災害救助隊、国際緊急援助隊、これに分割することによって、憲法9条に合うような形に自衛隊を再構成しようと、こういう議論をされています。引っかかるのが、これは実は4年生のゼミで、この論文を読んで検討してもらったときに、ネットにも参加してます、猪木氏が猛烈に批判をしたんですが、国連緊急援助隊、これは国連の指揮下で日本の部隊が活動し、武力行使も容認していると、ここは憲法9条の武力によらない平和という考え方に反するという、こういう批判を、彼は、しておりました。それなりにまとえてるなというふうに、僕も読み取ったところです。 で実はもっと徹底させているものとして、1990年代に早稲田大学の水島麻帆先生が自衛隊の平和憲法的改変構想というものを出しています。改変という字に注目していただければいいんですが、改めて、編み直すのではなくって、一旦解いて、一旦解体をして、それから編み直すという、そういう構想で、アジア太平洋戦争が終わって、日本軍は解体されたけれども、これは外圧による解体だったと。そうではなく、日本国民自身の力で、改変しようではないか。これこそ真の軍縮だろうと。こういうことを、まあ、言った上で、まず一つが国際災害救援組織、これにすると。それから国地方公共団体、それから民間に分割し、救難、それから救助任務、機雷不発弾処理、こういった平和憲法から見て、しかるべきだと。やることが、推進されるような、そういう活動を、まあ、やると。それから警察と海上保安庁機能を強化させると。で、テロとか難民不審船に対応できるようにすると。で、これはまだテロとか不審船問題がそれほどクローズアップされてない頃ですけれども、軍事の専門家の憲法学者である水島麻帆氏は、冷戦が終わってから、テロとか、不審船というものが、軍事力強化のお題目として使われるだろうということはこの時点からすでに、読み取っていまして、一方で、国民のテロとか不審船に対する不安というものは丁寧に除去しなければいけないと、除去した上で、自衛隊を解体して、憲法9条の側に現実を合わせる努力、これをしていくべきだというこういう立場です。ある合宿に参加したときにこの議論に対し渡辺治先生はですね、海上保安庁というのもいつ権力と化して軍事力に近づくかわからないから、海上保安庁機能の強化というものもそう簡単に受け入れるものではないというふうに批判的なコメントを治さんはされていたということだけ付け加えたいと思いますけれども、一応憲法の講義でやるような話をした上でちょっと我々憲法今の改憲論に関心がある人たちに少し参考になることが少しでも言えたらいいかなということで話をさせてもらいました。以上です。